千葉大学大学院専門法務研究科の北村健哲です。2008年9月28日、本研究科の修了生で今年の新司法試験に合格された方々をお祝いする会が開かれました。このポッドキャストプログラムは、その際合格者の皆さんにインタビューした音声を質問項目ごとに取りまとめて5分程度の番組として構成したものです。第1回の質問は、学部と大学院とで勉強はどう違うか、あるいは同じかというものです。出身学部が法学部でない方々の回答を以下お聞きください。
そうですね、はい、学部は、文学部です、うん、でその文学部ですと、とりあえず勉強、その確率的に何か知識系の勉強というものは少なくてですね、その自分がどう考えるかっていうのの道筋を立てることの方が多かったので、特に私の専攻していた専攻が、はい、哲学系と社会学系だったので、そうですね、知識、法学みたいな知識というものが要求されるものではなくて、その理論的な考え方ですとか、あるその実験に対して仮説を立てて、その仮説を立証していくっていう、その過程を分析するという、そういうことが多かったので、全く大学院とは、特に法科大学院とは違いました、ですね。あとは学部の時にはやればやっただけかなり結果が返ってくるっていうものが多かったんですけれども、そう、大学院ではやっぱりやったら返ってくる面もありましたけれども、必ずしも比例関係が少なかったっていうことは結構感じました。
じゃあなんていうか、楽しかったっていうのは どうとも言えないですね。
どうとも言えないですね。でも学部を選んだ時にあまり考えずに文学部に行ったっていう面もありましたので、その法学、やっぱり法科大学に進もうと思ったのは法学を勉強したいからという決心があった上での選択だったので、そちらの方がやっぱり楽しかったということはあります。
まあ、僕はその学部が農学部なので、法学部ではないので、だいぶなやってる中身は違うわけですけれども、ただ専門法務の場合には研究をするわけではありませんから、結局そのある程度講義を受けて、で自主的に自分でそれを整理して、でアウトプットもできるようにしていくっていう点では、学部とはあまり違いはないというふうに感じました。
理系と文系で違うということもあんまりない？
それはそうですね、今まで受けている感じでは、法学部の場合には割と論理性ですとか理由というか、そういった趣旨ですとか理由とか、そういったものが重要になるので、その点は理系でも結果だけではなくて途中の経過が大事だという点で共通していて、それほど大きな違いは感じませんでした。
私は、大学で、科学を勉強してまして、それで、勉強の内容としては、そのやっぱり理系 その科学の分野と法律の分野とで、全然違うんですが、同じような部分もありまして、まず一つは、論理的に考えるということでして、それで特に民法とか民事訴訟とか、そういう分野についてはその論理的に考えるということはあまり言われないとは思うんですけど、でもその、その論理的に考える、例えば A だから B だから C だから D という感じで、答案に書いていく、そういうのがすごい大事というか、そういう思考方法がすごいなんか似てるなというふうに思いまして、あともう一点は、そのやっぱ理系の人っていうのは特に、なぜそうなるのかってことをすごい深く考えるという傾向がありまして、
本当にそうでした、
悪く言えばその理屈っぽいっていうことかもしれないんですけど、
いい質問してましたよ、
なんでその、法律の勉強でも、そのなぜそういう論点が出てくるかとか、例えば民訴で言えば、その訴訟経済ってみんな簡単に使うと思うんですけど、言葉を、その訴訟経済って一体何なのかとか、例えば民法で言えばその、債務って言ったら、その債務って何なのかとか、そういうことからなんか深く考えるようになりまして、そういうのが司法試験にすごい役立ち、合格に役立ちましたし、そういう意味ではその、理系も、その法学の世界も、一緒なのかなというふうに思いました。
今回のプログラムは以上です。次回第2回も、今回と同じ学部と大学院とで勉強はどう違うか、あるいは同じかという質問を 今度は法学部出身者の方々に尋ねたその回答をお届けします。最後になりますが、取材に快く応じてくれた修了生の皆さんに感謝申し上げます。